21章、レビの21章と22章です。この教会ではですね、神のご計画の全体を余すとこなく皆さんにお伝えするということで、創世記から黙示録までを一章一章、一節一節、コツコツコツコツと学んでいます。でそれの今、去年の4月から始めて1年と9ヶ月が経ってるんですけど、1年9ヶ月も経ってないね、1年と5ヶ月ぐらいか、4月からだから。でそれで創世記の1章の1節から始めて今レビの21章まで来ました。詩編も、実は一緒なんですけど、一編から読み始めて、今回が77回目の日曜日なので、それで、詩編の77編を読みました。今日はレビの21章と22章です。先週からのそのテーマを引き継ぎます。先週はその私が聖であるから、その神、私が神なんだって、私がっていうのは神がですよ、 私じゃないですよ主、そのヤーウェ、私が神なので、あなた方はこれらのことを戒めを守りましょうと、守らなければならない、その他の民族のようにあってはならないって。その18章ではその近親相姦から始まったんですね。その性的に乱れてるんですよ、そのこれから行くそのカナンの地に住んでる人たちっていうのは。だからその人たちと一緒になってはいけないって。19節ではこれがそのあなた方が従うべきことだって、30の項目がありましたね。でこれをすることによって他のその民との、民族との仕分けというか、他の民族はこうだけども、イスラエルの民族はこうなんだって、神に従う民族はこうなんだよっていうその定義を与えました。それがその掟であり定めですよ。で20章ではそのモレクという話が出てきました。モレクという神、自分たちのその不貧困、性的な不道徳をその正当化するために、その子供を生贄として捧げてたんですよ、生まれてきたばかりの子供を。そうやって神にその子供を捧げるという行為によってモレクに従うっていう、そのモレクを慕ってるというその信仰深さみたいなことを言うんですけど、結局のところその不倫して、その結婚以外でその性的な関係を持って子供ができてしまうからどうしようって、じゃあそしたら神に捧げようみたいな、そんな話です。そんなことあってはならないって。神に従う民としてあなた方は清くあり続けなさいって、そういうことを、前回やりました。今回はその祭司特にに求められる清さとして21章と22章の話があります。祭司に言われていること、中には大祭司に言われていること、それを通してその私たちに対してもその清さを追求するということが言われてますから、そのことを今日学んでいきます。一言祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが私たちに願っておられること、そのことを理解することができるようにお助けくださいと同時に、あなたの愛やあなたの恵み、あなたの慈しみ深さ、あなたの憐れみ深さを知ることができますように、主、どうぞ私たちの霊を開いてください。心をあなたに向けてください。お願いします。語る私をどうぞあなたの聖霊によって強めて清めてください。語るべき言葉を与えてください。お願いします。またこれを聞く一人一人の内側にもあなたが豊かに精霊を注いでくださって、精霊によってここに書いてあることを理解できますように、霊においてもまた知性においてもこれを理解できますように、主、どうぞお助けください。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。レビの21章、一節からお読みします。ついで主はモーセに仰せられた。アロンの子である祭司たちに言え、彼らに言え、縁者のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない処女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の縁者として身を汚し自分を冒涜することになってはならない。その死んだものにその触れるとその身が汚れるというふうに学びました。 でそうやってその祭司として死んだ者のために身を汚してはいけないよと言っています。ただその例外があります。それがその近親のものですね、自分の両親、母や父、父や母じゃなくて母や父、面白いですね。で息子や娘、兄弟で結婚したことのない処女の姉妹であれば、そのまあお葬式とかねにその身を汚してもいいだ、その死体に触れるとその身が汚れるわけですから、その間一日の間ね。だそうやってその他のその隕石の縁者として身を汚してはならないと、それはその自分の冒涜になりますよと。体に対して、五節から、彼らは頭を剃ってはならない、髭の両端を剃り落としてもいけない、体にどんな傷もつけてはならない、彼らは自分の神に対して聖でなければならない。だその頭を剃るとか、髭の両端を剃り落とすとか、体にどんな傷もつけてはいけないとか、前回やりましたけど、レビの19章の27節28節でも同じように言われてます。それはそのイスラエル人に対して、頭を剃ってはならないとは言ってないですけども、髭のその両端を剃り落としてもいけないとか、体にどんな傷もつけてはいけない、その入れ墨を入れてはいけないというふうに書いてあります。入れ墨って書いてありますよね、掘ってはいけないんです。もともとそのイスラエルの民は、もともとというかその今ここに、モーセに引き入れられてその荒野に出てきてるんですけど、400年の間そのエジプトの地にいたわけですよ。でエジプトでの、そのエジプトのその、まあ、死者の書とかありますけど、そういうその死にまつわる、その死に関するその、宗教がこういうことをやってたんですよ。頭の毛を剃ったり、ヒゲのその両端を剃り落としたり、またその入れ墨をつけたり、入れ墨を入れたり、ホルス神とかその目のやつとかね、今でもそんなの好き好んでやってる人いますけど、ちょっと僕には理解できないですけど、そんな同じようなことしてはならないって。レビの19章の方では、その死者のために自分の身を傷つけてはならないって書いてありますよ。そうやってそのエジプトではその死者の誰かが死ぬと、その印としてその入れ墨を掘ってたんですよ。死者のためにもやってたし、死んだ人にもやったみたいだし、自分にもやったんですよ。それってでどんどんその増えていくわけですよ、入れ墨が。だから同じことしてはならないって祭司に対して言われています。6節、彼らは自分の神に対して聖でなければならない、また自分の神の皆を汚してはならない、彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである、彼らは聖でなければならない。祭司というのはその神に対して清くある必要があるということです。神の皆を汚してはならないって。神がその清い方なんですよ。でそれに仕えるものがその清くなかったら、その神の皆が汚れることになるんですよ。そういう考えはその社会一般にもありますね。そのこのうちの木下の名前を汚しよってからに僕木下ですけど、そんなこと言われたらいっぱい汚してしまいましたね。私はでも祭司として、祭司には二つの役割がありました。民を代表して神の前に立つということが一つ、もう一つは神を代表して民の前に立つというのが一つ。その役割のゆえに少し基準が高いんですよ。神が正しい方であるように、清い方であるように、神の皆を汚してはならない、あなた方もその清くあり続ける必要があるって、聖でなければならない。主への火による捧げ物も、神のパンを捧げることも、彼らがすること、彼らがするからですよ。その役割の上に、神の前に出る、民の前に出る、 そのために正しくある、その清くあり続ける必要があるんですよ。で、祭司がその妻としてめとる女性については7節から、彼らは淫行で汚れている女をめとってはならない、また夫から離婚された女をめとってはならない、祭司は神に対して聖であるから、あなたは彼を性別しなければならない、彼はあなたの神のパンを捧げるからである、彼はあなたにとって聖でなければならない、あなた方を性別する主、私は聖であるから。祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる、彼女は火で焼かなければならない、焼かれなければならない。ものすごいことですけど、でもそのぐらいその祭司というその役割というのが、その基準が高いというか求められる。そのミニストリーをする際に、私もそうですけど、私がもし家庭を治められないのであれば、その教会を、その神のその羊を、別に私が治めるわけじゃないんですけど、神が治めてくださるんですけど、教会というのは牧師が治めるところじゃないですよ。牧師は牧するんですけど、牧するという内容は2つですよ。神のその言葉によって世話をして養って、そして神の愛で愛する、その2つですよ。牧師、使えるものの役割というのは。でもその家庭を治めてないので、治められてないのであれば、みんなその自分に、僕に反抗するとかね、妻が私に反抗し、子供が私に反抗しているみたいな、全くその愛し合うという関係がないのであれば、モデルにならないんですよ。そしてそのような状態で私この前に立つことはできないですよ。な、妻もその子供たちも収めておく必要があるんですよ。実節から、大祭司についてです。兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ性別されて装束をつけている者は、その髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならない。どんな死体のところにも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。聖所から出て行って神の聖所を汚してはならない。神の注ぎの油による気性を身につけているからである。私は主である。彼は処女である女をめとらなければならない。やもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。彼はただ自分の民から処女をめとらなければならない。彼の民のうちでその子孫を汚すことのないためである。私は彼を性別する主だからである。大祭司となるとまたちょっとその基準が高くなるんですよ。大祭司はその他の祭司たちと違って1年に1回ですけど、大食材日に、先週イスラエルでちょうどありましたけど、その大食材日は神の前にその立つんですよ。その至聖所に入るんですね。それでその民全体の贖いをするんですよ、その大祭司。彼はその身を汚してはならないって、その前にその髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならないって。で、それは髪の毛を乱すとか、その装束を引き裂くっていうのは後々を見ると分かりますけど、その自分のその激しい、悲しみとか痛みとか憤りとか、そういうのを表すときにこのビャってこう獣を裂いたりするんですよ。髪の毛を乱したりするんですよ。でも大祭司はそんなことしてはならないって。どのような状況でも大祭司としての役割を全うするためですよ。イエス様がオリーブ山で捕らえられて、最初アンナスに連れられていったんですけど、 大祭司はね、でもう一人の大祭司とのカヤパのもとに連れて行かれました。その時にその質問攻めに遭うんです でも黙ってるんですよイエスキリスト。そこでそのカヤパが聞くんですね、あなたは生ける神の子キリストかって。さあ私はそれですって。あなたはその私がその栄光のその雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますって。その時にその大祭司カヤパは何をしたかですよ。その衣を裂いたんですよ。それは神への冒涜だって。そして 神を汚すことを言ってるって。このような男をもうそれ以上その尋問する必要あるかって。死刑にその値するだろうっていうふうに十字架につける方が始まったんですよ。神を汚すことをしたのですることを言ったのであれば自分はどうなるんだって言いたくなりますね。大祭司カヤパはその衣を裂いたんですよ。もうすでにその自己矛盾に陥ってるわけですよ。ここで言われてることを 守れてないんですから。11節、どんな死体のところにも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。自分の両親がその亡くなったとしてもその死体に触るというかその遺体に触るということをするなって言ってるわけですね。だってもしそれがその大食材日に当たったとしたら彼はその神の前に立てないんですよ。そうするとその民の全体のその贖いということができそのことができなくなるんですよ。大祭司の役割が役目が。だ近親の者の場合も例外ではないんですよ。大祭司に関しては。で聖女から出て行って神の聖女を汚してはならない。諸族であるその女を民の自分の民の中から取らなければならない。そういう話です。次、アロンの子孫のうちで身に血管があるものについて。身に血管があるっていうすごい書き方してますけど第3版でもその同じ書き方してありますね。まあその身体に障害があったとしてもあるものについての話です。これ読む前に言っておきますけどこれも同じです。その原則はその祭司として その役割が全うできないんですよ。例えばその目が見えなかったり耳が聞こえなかったりそのうまく歩けなかったりするのは何もその差別してるわけじゃないんですよ。そこで16節、ついで主はモーセに告げておされた。アロンに告げて言え、あなたの世々の子孫のうち誰でも身に血管のあるものは神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に血管のあるものは近づいてはならない。盲人、足苗、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしているもの、あるいは足や手の折れたもの、背虫、肺病で痩せたもの、目に星のあるもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるものや睾丸の潰れたものなどである。祭司であるアロンの子孫のうち誰でも身に血管のあるものは主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。彼の身には血管があるから神のパンを捧げるために近寄ってはならない。しかし彼は神のパンは最も聖なるものでも食べることができる。ただし垂幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。彼は身に血管があるからである。彼は私の聖女を汚してはならない。私がそれを性別する主だからである。モーセはこのようにアロンとその子らとすべてのイスラエル人に告げた。その身に血管のあるもの、ここに書いてある通り言いますけど、その神に捧げ物をするために近づいてはならない。神のパンを捧げるためにも火による捧げ物をするためにも近づいてはならない。聖女を汚してはならないし、その垂れ幕のところに行ってはならないし、祭壇に近寄ってはならない。でもその神のパンを食べることはできるんですよ。その祭司の家族の中の一人として扱ってるわけですね。祭司について、大祭司についてちょっと今読んできましたけど、ちょっとかけ離れた感じになってくるんですよ。今その祭司とか大祭司とかそのはっきりとしたそのものがいないからですね。でもじゃあそれをどう私たちにその適用していくかという話です。第1ペテロの2章の9節から10節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。 それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです。で、私たちも選ばれた種族で王である祭司なんですって。そして聖なる国民なんです。神の所有とされた民なんですよ。以前はそんな神の民でもなかったんです。以前はその祭司でも何でもなかったんですよ。エペソの方では私たちはその神にあって何ののぞこの世にあって何の望みもなかったって、約束からは完全にその除外されてて、神の国を受け継ぐとかその救いとか関係なかったんですよ。でもその神の憐れみの上に、その恵みの上に、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださったんですよ。そのことを述べ伝えるために私たちは選ばれた種族として、王である祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民なんですよ。私たちも祭司なんですよ、キリストにあって。イエスキリストを信じて、そしてイエスキリストに従おうと、そう決めた時から私たちは祭司となるんです。ある意味で、この旧約の時代、祭司、また大祭司たちには、その特に記憶あるようにというふうに神が命じられた通りにというかように、私たちその神のものになった者たちにも同じように記憶あることを神は願っておられるんですよ。それがそのイエス・キリストを信じたその瞬間から始まるんですよ。私たちがその神の憐れみを受けて、その罪が許された、ありがたい、その瞬間から始まるんですよ、祭司としての歩みが、神に従っていくという歩みが。それはただスタートに過ぎないです、ゴールじゃないです。第一テサロニケの4章3節から7節、聖書箇所は、修法にアイオトラインのところに書いてありますので、後で開けて読みたい方はどうぞ、今開けられる方はどうぞ開けて一緒に読みましょう。第一テサロニケの4章の3節から7節、神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、性的な不道徳です。不貧乏というのは各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら神はこれらすべてのことを正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告したしておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。神の御心は私たちが清くなることなんですよ。そんなこと言ってもと言って、その私に別に私を拒んでもいいですよ神を拒むんでなければ、これはもう千尋さんの言葉だからというふうに言われたら、もうそれはそれで終わりです、僕の言葉であればね。でも少なくともこれ聖書に書いてあって神の言葉なんですよ。神の御心は私たちあなた方が清くなることだって。ですからこのことを拒むのは人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むんだって。で、神を信じます、イエス・キリストを信じますと言っておきながら、その清くあり続けることを追求しないというのは矛盾するんですよ。実はペテロの4章1節から4節、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。 こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、飽食、情欲、水酒、酒に酔うこと、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪口を言います。もし私たちがそのイエス・キリストに従うがゆえに周りの人たちから悪口を言われて、こんななんか一緒にその、宴会騒ぎとか遊興とか情欲とかそういうことをしないということで文句言われたら、それはもう素晴らしいことですよ。よかったねって、それは神に従ってるからそう言われたんですよ。悪口言われるんですよ。後ろ指も刺されるんですよ、キリストに従うがゆえに。神の御心はあなた方が清くなることです。イエス様は私たちに対して、あなた方は地の塩です、世の光ですと言いました。私たちがもしその世の中と全く変わらない、他の人たちはキリストを信じない人たちは全く同じようなこと、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝、そういうのにふけているのであれば、塩気のない塩ですよ。光を放たない光ですよ。それはもう塩ではないし光でもないんですよ。神は私たちを汚れを行わせるためにそれを召したわけじゃないんですよ。神の御心はあなた方が清くなることです。清くあり続けるにはそのガイドラインとかあるんですよ。自分の中でその清く正しく、美しくみたいな、そういう標語で生きる人たちもいるかもしれません。確かにその人間的な標準から言ってその人たちの歩みは清く正しく美しくかもしれません。でも聖書は清く正しく美しくというので、美しくっていうのは全然ないですけど、であればそれはイエス・キリストが私の主だって、私はイエス・キリストに従うという、それが標語ですよ。それが清く正しくですよ。イエス・キリストは主だって、それにイエス・キリストを信じる必要があるんですよ。イエス・キリストを信じる、十字架と復活と悔い改めですよ。私たちが持っている福音というのは、イエス・キリストを信じるというのは、聖餐式を共に受けるというのは、バプテスマを受けるということは、イエス・キリストを信じるということですよ。十字架と復活と罪の許しを得させる悔い改めがはっきりあるということです。十字架は自分に罪があるということは分かってないと、十字架の意味が分からないです。何のためにイエス・キリストが死んだっ って私の罪のためにですよ。それが分からないと十字架は分からないですよ。そして復活したって、私の そのモデルとなるために、2つあります、復活の意味には。1つは、私たちがその終わりの日にイエス・キリストが蘇られたように私たちも復活するということです。もう1つは、この世にあってその神に従うという、今まで肉、自分の欲望、自分がやりたいこと、自分の生活を一回死んで、罪の、そして神に向かって新しく生きるっていう、それを復活と呼んでるんですよ。それが復活です。新しく生まれるって、聖霊によって罪の許しを得させる悔い改め、だ常にありますよ。一日に何度もありますよ。私も何度も悔い改めてますよ。忘れることもありますが、後々ごめんなさいってする時もあります。でも神に従いないというその瞬間というのはたくさんあります。一日に新しく生まれ変わるのは一回でも、罪の許しを得させる悔い改め、更新の洗いで私は学びましたけど、新しくするっていう、神の前に新しくなる悔い改めて、それは毎回毎回ですよ。第一コリントの12章の3節によると、聖霊によらなければイエスは主と私たちを告白することができないと書いてあります。 イエスは主ということは簡単です。どうぞ言ってください。はい、皆さんご一緒にイエスは主。まあ誰も言いませんけどね言えますよ、誰でも。誰でも。でも本当にその心の深いところからイエス・キリストは私の主ですということをその心から言えるのは、自分の力でも自分のその思い込みでも自分の正義を振り回してもイエスは主ということはできないんですよ。イエスは主というのは、私のイエスは私の主です。つまりイエス・キリストに私は全てを明け渡して、全てをイエス・キリストに、もうイエス・キリストが言われる通りを私はやります、イエス・キリストに服従します。そんなこと言えないですよ、自分の中には。だって自分もやりたいこといっぱいあるんですもん。でも聖霊が来るとイエスは主というふうに言わしめるんですよ。私はその聖霊によってイエスは主と告白できたんですよ、ありがたいことに。自分の力じゃないですよ。イエスを主とし続けようとするのも、それは聖霊の力ですよ。私のその自分に対して暗示をかけてるんじゃないんですよ。自分は牧師だからもうちょっと清く正しく生きないといけない、みんなのモデルとならないといけないんだとかって言って、そんなんで自分を振り立たしてももう3秒で終わりますよ。僕3日坊主ってよく言いますけど、3日持たない人なんですよ。頑張るぞって言ったら1日か2日頑張れるんですよ。でも3日目にはもう忘れてるんですよ、それをやろうとしてる。ほとんどの場合そうです。何の自慢でもないです。聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないんです。イエスを主と告白するには、イエス・キリストを信じるというふうにさっき言いました。十字架、自分の罪が分からないといけないんですよ。ヨハネの16章の8節によると、聖霊がその罪を示すというふうに書いてあります。テトツの3章5節によると、私たちがその新しく生まれ変わるには、神に向かって新しく生まれるには、聖霊が新しく生まれさせるって書いてあるんですよ。で、悔い改め、そうやってその毎回毎回神に従っていくこと、イエス・キリストに従っていくことを追求するということ、正しくあり続けることを、その聖であること、その清さをその追求し続けるには、その聖霊による更新の洗いが必要って書いてあるんですよ。それも聖霊ですよ。聖霊によらなければ私たちはイエスは主だと告白することはできないんですよ。ある程度聖では理解できるんですよ。でもそこから先っていうのは、その聖霊がないと本当に神に従っていくぞっていう、その思いもその力もないんですよ、私たちには。私にはないです。だから私がそう今ここに立って皆さんの前にイエスキリストに従う者と立っていられるのは、私の力とか私の信仰深さによってではないんですよ。それは神が与えてくださった恵みによって、聖霊ですよ。聖霊を受けるにふさわしくないんですよ、私は。であるにもかかわらず、神が恵み深い方であるから、私に良いものを聖霊を与えてくださったんですよ。自分の力で頑張って神の前に清さを保ちなさいと書いてないんですよ、聖書には。だって不可能だから、そんなこと。そもそもそれをやろうとしたそのユダヤ人たち、彼はことごとく失敗してますよ。もうだからといってそのイスラエルの民がその全部呪われてるとか、そういうことを言ってるつもりじゃないんですけど、イエス・キリストを信じるユダヤ人たちももちろん救われますよ、私たち同じように。というか彼らが そもそもその救いというものは一番目に預かるべき民族なんですけど、22章一節から、ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエル人の聖なる者は私のために性別しなければならない。聖なる者って、これは、祭司のことですね。彼らは私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために聖なる者を、ごめんなさい、聖なる者とすべきものである。私は主である。彼らに言え、世々に渡りあなた方の子孫の誰かがイスラエル人が主のために性別した聖なるものに汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。その聖なるものに汚れたままで近づいてはならないって、 人を汚すものに触れたりその状態にあったりするものは夕方まで汚れるんですね。これから先読みます。4節、アロンの子孫のうち雷病にまたは漏出のあるものは誰でも清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚れたものに触れるもの、聖を漏らすもの、あるいはすべて人を汚す群生するものに触れるもの、またはどのような汚れでも人を汚れさせる人間に触れるもの、このようなものに触れるものは夕方まで汚れる。そのものは体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。ただし日が沈めば彼は清くなり、その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。自然に死んだものや野獣に引き先殺されたものを食べて汚れてはならない。私は主である。それでその祭司たちは人を汚すものに触れたりその状態にあったりするものっていうのをそのままで汚れたままで、そのただ、清いものに近づいてはいけないって言ってるんですね。でこういうその汚れたものとされているそのものに触れたりする、そういう状態になった場合は夕方まで汚れると、そう神が決めたんですよ。そして水を浴びて、で日が沈んだら新しい日が始まりますから、そしたらその、清いという状態になるわけですね。またでそしたらその、聖なるものを食べることもできるし、その聖なるところに近づいていくこともできます。9節、彼らが私の戒めを守るなら彼らがこれを汚しそのために罪を負って死ぬことはない。私は彼らを聖別する主である。だから神の戒めを守れば罪を負って死ぬことはありませんよって祭司に対して言われてるんですよ。私たちは神の戒めを守ってるでしょうか。神の忍耐に私は心から感謝します。神の前に正しくあり続けなければならないということがクリスチャンである私、特に牧師である私、皆さんに仕えるものである大祭司ぐらい、大祭司ぐらいというかその大祭司としての役割もありますからね。ある意味ですよ、みんな祭司ですけど、新約聖書でもその、長老とか羊とかそういう人たちに対してはそのある程度 の, その基準を、高い基準をその求めていますよ。他の人たち の, そのモデルとなるようにって。私はその教会に来る全ての人が羊となることを願いますけど、みんながその他の人たちのモデルとなって、新しく来た方々とか新しく救われてきた方々のそのモデルとなっていく、全員がそうなるといいと思いますよ。ある人がなんか何とか羊とか何とか長老みたいな、そんなんじゃなくて、その聖書でいう長老っていうのはその私たちのこのプロテスタントに置き換えて言うとその牧師がその役割であったりしますからね。長老というのはいっぱいいないですよ。でも執事というのは女性もいるし男性ももちろんいますし、でその全員がなりうるんですよ。そういう教会でありたいですよ。全員がその皆の新しく救われてきたような人たち、またお互い の, そのモデルとなっていけるぐらい の, その神に従っていきますよという、そういう生活をしている、それで神にあって聖霊にあって助けていただいている、そういうその群れを見たいですよ。全員が執事となって、でも話を戻しますけど、神の戒めを守れば罪を負って死ぬことはないんですよ。私はそんな戒めをそのこう突きつけられたら、戒めにその従えてない、その清さをその保ててない瞬間というのはたくさんあるんですよ。であるにもかかわらず神によってその打たれないのは神の恵みですよ。そしてその聖霊によって罪が示されて、その聖霊によって更新の洗いという、ごめんなさいと神の前に恵みの御座に大胆に出ていけるのは神の恵みですよ。ありがたいんですよ。でなければもう僕はもうその罪を負って死なないといけないんですもん。皆さんはどうか知りませんけど、僕は少なくとも神の前に正しくあり続けられないんです。でも神の恵みによって本当にそのイエス・キリストのその罪の贖いによって神の恵みの御座に大胆に出ていくことを許してくださったんですよ。神は実節から、一般の者は誰も聖なるものを食べてはならない。祭司と同居している者や雇い人は聖なるものを食べてはならない。祭司に金で買われた者はこれを食べることができる。贖われてますからね。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることはできる。 妻子の娘が一般の人と結婚したなら彼女は聖なる奉納物を食べてはならない。その、妻子として の, その家族から抜けるというか他の人 の, その家族に入るからですね。妻子の娘がやもめあるいは離婚されたものとなり子供もなく娘の時のように再びその父の家に戻っていればその父の、食物を食べることができる。しかし一般の者は誰もそれを食べてはならない。誰かが誤って聖なるものを食べるならそれに5分、その5分の1を足してその聖なるものを妻子に渡す。イスラエル人にその主に奉納する聖なるものを汚し聖なるものを食べてその罪禍の咎を負うようにさせてはならない。私は彼らを性別する主だからである。だ一般の人たちが、祭司じゃない人たちが、その祭司のためにといって神がその聖なるその食物として祭司に与えているその食物を食べてはならないということです。同居している人、雇い人だったとしても食べてはならないんですよ。そのただ家族だけですよ。なんかと似てるんですよ。私たちの毎月守っている聖餐式ですよ。聖餐式も同じですよ。私たちがそのキリストにある家族のためにあるものですよ。限定されているものですよ。第1コリントの11章の27節から31節によると、もしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることがありません。同じ原則ですよ。イエス・キリストを信じてもいないのに、なんかその周りのプレッシャーに負けて取らなくていいんですよ。私たちみんな取ってますけど、本当にその神との前に出てその自分はその聖霊によって罪が示されて、ああ本当に自分の中に罪があってこれを贖うためにイエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったのかって、ありがたいなって、そのキリストに従うために聖霊によって私は新しく生まれ変えられたんだって、キリストに従っていきたい、それを追求していくぞって、それを思い起こす、それにイエス・キリストを思い起こすためのものなんですよ、聖餐式って。もう一回言いますけど、 私はふさわしくないんですよ、その聖餐に預かる。でも自分を裁くなら、ああ自分にはこの罪があるんだって、そのイエス・キリストがその罪をあがなってくださったんだって、あがなわれたら私たちはその11節にあるみたいに金で買われたものですよ。イエス・キリストというその代価が支払われたんですよ。私のためにですよ。あなたのためにですよ。イエス・キリストという大きな代価が払われたんですよ。そのことを信じたのであれば、神によってそのイエス・キリストによって買われたのであれば、家族に入っていけるんですよ。そしてその生産、そのキリストの血と肉、その生産式に預かることができるんですよ。誰でも。神の恵みによって。17節から。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。でここからはそのイスラエル人全体に言われるわけですね。で生贄について語られてるんですけど、生贄を捧げるということ。で生贄を捧げるというんですけど、その生贄が神によって受け入れられるのではなく、そもそも生贄を捧げるというの。生贄を捧げる人が神に受け入れられるかどうかという話なんですよ。これから読んでいきましょう。誰でもイスラエルの家の者またはイスラエルにいる在留異国人が捧げ物を捧げ、誓願の捧げ物あるいは進んで捧げる捧げ物として全焼の生贄を主に捧げるなら、僕は線引いてあるんですけど、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊あるいはヤギのうちの傷のないオスでなければならない。欠陥のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。また人が特別の誓願を果たすため、あるいは進んで捧げる捧げ物として牛か羊の中から和解の生贄を主に捧げるときは、それが受け入れるためには、傷のないものでなければならない。それはどのような欠陥もあってはならない。 めくらのもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。牛でも羊でも足が伸びすぎているか、またはない、縮んだものは進んで捧げる捧げ物とすることはできない。できるが、聖岩の捧げ物としては受け入れられない。あなた方は睾丸の押し潰されたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなた方の地でそのようなことをしてはならない。またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれており、欠陥があるから、あなた方のために受け入れられない。最後まで読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。牛か羊かヤギが生まれた時は7日間その母親と一緒にしておく。8日目以降、それは主への火による捧げ物として受け入れられる。だからその生まれてから7日間の間はその捧げ物として捧げてはいけないんですね。で、8日目以降はその捧げようと思えば捧げることができますよということです。しかし、牛でも羊でもそれを、その子と同じ日にほふってはならない。主に感謝の生贄を捧げるときはあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その日、その同じ日にこれを食べ、朝までそれを残しておいてはならない。私は主である。私は、あなた方は私の命令を守りこれを行え。私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエル人のうちで聖とされなければならない。私はあなた方を聖別した主である。あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出した者、私は主である。だ、神に対して生贄を捧げるときには私たちが受け入れられるために、その捧げる人が受け入れられるために、その神が決めたそのルールがあるんですね。これに従いなさいっていう。で、まず一つ目に、その欠陥のあるものではあってはならないって。進んでその捧げるものであったり、聖願のために果たすために捧げるもの、全焼の生贄も和解の生贄も、また感謝の生贄の場合も同じようですよ。欠陥のあるものを捧げてはならないって。それはあなた方が受け入れられるように捧げなければならない。ある人が言ってたんですけど、そのある、牧場主さんに双子の牛が生まれたんですって。で、その人が帰ってきて奥さんのところに行って、私はね、あの神にその一頭を捧げようと思うんだって、神のためにそれを捧げようと思うんだって。で、奥さんは、ああ、それは素晴らしいことだねって言ったんですよ。それで奥さんはそのご主人に、結局そのどっちを神に捧げようとしてるのっていうふうに聞いたんですね。そしたら、いや別に、まあ、双子だしどっちでもいいじゃないかって、どっちでもいいんだよって、その時が来たらその一頭を神に捧げようと思うんだって。で、ある時それからその後になって、そのものすごい悲しい顔をしてその方が帰ってきたんですって。で、奥さんに話すには、残念な話があるんだって、神に捧げようとしてた牛が死んじゃったんだって。意味わかりますか？自分のものは取っておきたいんですよ、良いもの。で、死んだのをその捧げようと思ってたんだとかって言って、結局捧げないんじゃんって。私たちが神に対して生贄を捧げるときに、神が見てるのは私たちの心ですよ。何のためにそれをやるか、教会に来ることもそう、献金をするときもそう、奉仕をするのも全部そうですよ。やらないといけないからやってるのか、来ないといけないから来てるのか、それとも神を本当に慕って神を礼拝したいからなのか、神をもっと知りたいからなのか、神を賛美したいからなのか。神が見ておられるのは私たちの行動でもないし、私たちが持ってくるものでもないんですよ。そもそも神はその生贄なんか、その別に必要ないんですよ。そもそも食べない、そうやって。貧しいヤモメがその200円ばかりのお金を捧げたんですよ。その横ではその大金をお金持ちがその捧げてたんですよ、神殿で。 それを見てイエス様が言ったんですよ。そのこのヤマメが一番多く捧げたって、その生活費の全部を神に捧げたんだって。神が見ておられるのは量じゃないんですよ。パーセンテージでもないんですよ、割合。私たちがじゃあその全財産を神に捧げればいいかというと、そうでもないんですよ。全財産を捧げて次の日から教会に住まわせてもらいますって言ったら、邪魔で、邪魔っていうか、あの邪魔って言っちゃったよ邪魔とかじゃなくて迷惑ですよ。同じか。そのあたり神に捧げるのはいいですよ、それはもう。でもちゃんとその自分が生活できるようにしてください。神が見ておられるのはその全財産やったとかそういうものじゃないんですよ。どれだけやったからでもないんですよ。私たちの心を見るんですよ、神は。どれだけ神に対して本当にその神に感謝を捧げるとか、神のその愛に応答してその教会に来るとか奉仕をするとか、それを見てるんですよ。生贄を捧げる人が受け入れられるように、私たちは生贄を捧げないといけないんですよ。動機が問われるんですよ。傷のない一番良いものを群れの中から捧げなさいって。惜しいんですよ。出し惜しみするんですよ、私たち。でもそうじゃなくて、喜んで神に捧げるものを喜ぶんですよ、神は。ぶっちゃけだから、その私たちの教会はアガペボックスという箱を後ろに置いてあるんですよ。僕の下手くそな DIY で作った箱が献金の時間がないんですよ。他の人がやってるからって、そのやるっていうのは、いや、その 神が見てられるのはやるという行為でもないし額でもないからです。神に対してやりたいというその自発的な心を神は見ておられるからです。皆さんがその献金を捧げるときに、それがその献金を捧げる皆さんが、私が神に受け入れられるためにそういうシステムを導入しています。動機が問われるんです。1000円献金するのが惜しまれて、でも100円だったら、あの喜んでできるんであれば100円でいいじゃないですか、別に。神に喜んでその捧げる方がいいですよ。神を信頼して、それでも神にこれだけ捧げたいんだ、いいじゃないですか、それで。完全な生贄、傷のない。ローマの12章の1節と2節。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心、もしくはマインドですから、考えの一心によって自分を変えなさい。完全な生贄はイエス・キリストですよ。そのイエス・キリストの清さを私たちは生きた供え物として追求する必要があるんですよ。それを願ってるんですよ。さっきも説明しましたから繰り返して言いませんけど、自分の力によってではなく、自分のその力によって自分をその奮い立たせるわけでもなく、他の人たちからのプレッシャーでもなく、ただ神が与えてくださる聖霊によってです。聖霊によって私たちの心をその突き動かしてくださって、神に従いたいっていう、神の清さをその追求したいという思いが皆さんに与えられますように、私に与えられ続けられますように、そしてそれが力になって本当にイエス・キリストに従っていくという、清さを追求するという力になりますように。私たちは失敗します。神に本気で従おうとすると失敗しますよく。 だから祈らざるを得ないんですよ。憐れんでくださいって。私たちの中に一日の生活の中にどれだけ祈りがあるかっていうのは、どれだけ神に従おうとしているかっていうのにも結構比例します。神に従おうとしてない自分の時は、僕の好きなテニスとかやってる時は神に祈るとかってないんですよ。なんか自分の頭の中に自分の好きなことやってたら、その助けてっていう必要ないからですよ。でも神に従おうとするときに助けてって言わないとやってられないんですよ。失敗ばっかりするから、愛がないから私の中に。でも聖霊によって愛するんですよ。聖霊によってイエス・キリストがその示してくださったそのモデルに従うんですよ。自分の力によってではなく、だから助けてっていう、精霊を与えてください、力を与えてください、思いも与えてください、私を救ってください。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、その恵みのゆえに、精霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。テトスの3章の5節、祈ります。天の神のお父さん、あなたが清い方であるように、イエス・キリストがこの地上で全くあなたが完全であるように、清い方であるように、清く完全でその歩んだそのモデルに従って私たちも歩んでいきたいです。あなたがそう命じ、イエス・キリストがそう命じるからです。お父さん、どうぞ私たちの内側にあなたの聖霊で満たし、聖霊を豊かに注いでください。あなたに従っていく、あなたの清さを求める、その思いを与えてください。聖霊によって私たちの心にあなたの律法を書きつけてくださるとありますから、その清さを追求するという思いを私たちの心に書きつけてください。そしてイエス・キリストを死者の中からよみがえらせたその力によって、私たちがイエス・キリストに従って自分の欲や私たちの周りのその世の中の人たちのその欲求に従って生きるのではなく、あなたの御心の通りに清くあり続けることを追求できますように、お助けくださいでしょう。私たちのこのフェロシップがその清さを追求するフェロシップとなっていきますように、それを励まし、それを進めていくフェロシップとなっていきますように、神がおられるから大丈夫だよ、励ましていくフェロシップとなりますように、ちょっとどうぞ祝福してください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。